FM 舞鶴お聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM 舞鶴パーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、さまざまな環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ最後、たまちゃんどうぞ。
はい、こんばんは。通信制高校に通うたまきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
さあ、早速話してまいりましょう。本日の話題は前回に引き続き、反抗期について、はい、で、前回は元弘くんとせつなくんの、
バリバリの
バリバリの反抗期
を、反抗期結構あった組、
あった組、あの目に見える反抗期っていうのが、があった組の話を聞きましたので、はい、今回は、あまり反抗しなかった。
そうですね、
反抗期が
目に見えにくかった人たちの話を、
なるほど、あったんやろうけど、
あの、なんか本人たちもそれが反抗期かどうかわからないんで、そうっていうのをやっていきましょう、はい、じゃあ先たまちゃん話そうか。
わかりました。
はい、
私は一般的に言われる反抗期って何歳からなんていうのをずっと疑問に思ったまま今まで生きてきてるんですけど、
おっと、ああでもわかる、いつからなんだろうね、
うん、始まってからじゃないよ。
いやいやいや、そうそう、始まる時期が平均的にいつなんかなって話。
小学高学年から高校2年生くらいまでなんかな、
そんなもんや、
イメージは、
イメージね、
なんか思春期ちょうど入って、なんかちゃんと自分の思考とかができてきてから、うんうん、ちょっと落ち着いてくるまで。
そうね、そうね、
まあ、ほんまに何にも反抗期やってる今みたいな感じがなくきた感じがすごいあってで、あの基本的に、あの私音楽がすごい好きで、うん、で弾いたりもするし聴くも好きな人なんですけど、うん、もうストレス溜まったらできるだけ早く発散する方法を考える人で、うん、もうそれこそ楽器ピアノ弾くとか、うん、エレクトーン弾くとかいうのが一番ストレス発散になってたし、うん、で学校に行って例えばなんか先生がすごい嫌いで私は、
うん、嫌いだったんだ
そう、あのこの先生が嫌いとかじゃなくて全体的に先生っていう存在がすごく、
あ、
うん、あちょっと合わなかったのかな、
うん、そうやと思う。会う先生にあんまり会えんくて、で授業中とかもそもそも先生嫌いの中で授業があるから、うん、楽しい時間じゃなくて、
それはしんどいかな。そう、
で授業中もいかに授業から逃げるかを考えるっていう、あ、あの一応勉強しとる風に机の上の教科書とノートは広げといて、うん、でルーズリーフやったからリング系のやつで、あ、先生来たらノート取っとるページにして、あ、先生どっか行ったら違うページにして、もうそこにブワーって文字を書くっていう。
あ、何書いてたの？
その時思ってることかな。
あ、うん、なるほど。もう、
まあ、先生嫌いじゃないけど、うわーって、
あとパラパラ漫画書いてた方がい
いな。
え、完成したのそれ結局？
したよ。
したんだ、今度見せて。
いや、ただただ棒人間が歩いてなんか落とし穴に落ちるだけ。
面白そうだ
そうやね、そうやってもう誰か物に当たるとか人に当たるとかいう前に自分の中でどうにかして消化しよう、ストレスを消化しようっていう方向に動いてた 感じがあるね。
でも女の子はそうかな、う
ん、ストレスを消化する場所があるっていうのもすごいと思うし、それを作れるっていうのが何より、
うん、そうやね、
まあ、溜め込んでないっていうのがやっぱ一番なかなと、
う
ん、反抗期を終えたユミが言うと思うんで、
そ
う、
ね、
うん、
あのストレスの消化ってやっぱ大事だね、
本当に、うん、で家で例えば親とちょっと喧嘩したとかになると、うん、もう一瞬時間を置いてひゅっと自分の部屋に隠れる人であって、
あ
そう、基本的に私は家でリビングにおる人なんですよ、うん、誰かしらおっても一人やっても基本リビングにおる人やけど、もう自分の中でグッてなったら、うん、部屋にこもってイヤホンつけるみたいな。
あ、
なるほどね。
でも一人の時間を作って、でその間にできるだけ忘れるようにする、うん、もうほんまに外の世界を遮断するっていう言い方が正しいんか分からんけど、
シャットアウト、
シャットアウト、もう自分の殻に閉じこもる。
でまあすっきりしたらそれはそれでいいからね。
そうね、
うん、
でっかい喧嘩とかいうのもあんまり中学校入ってからしたりもしてないかもしれない。
小学校の時もなかったか。
あんまりなかったね。
あんまり手をだったのか。まあ思い出す限りはあんまないかな。
そうね。タブレット触りすぎて成績が落ちた時はさすがに話し合いになりましたけど。
それは話し合いになるね、
うん。タブレット隠すでって言われて。
隠すで終わるんだな。破壊じゃなくてよかった。ね、私破壊するぞって落とされてた。
俺の場合はもう、うん、もうそれが日常茶飯事すぎて、うんうん、親が諦めて成績、成績を見たら電信柱がブワーって立ってる。1 1 1 1 1 1でたまに2みたいな。
例えがうますぎる。
一応学校にはなんとか通っていた人ではいたので、
うん、ね、すごいね。
そうね、そうやってたかな。
ストレスの逃がし場があるっていうのがすごい、
それが一番いいね。
そう、
うん、親に当たらないっていうのが素晴らしいと思うよ、うん、私は。じゃあこう、なんか釘についたし、私の話しますか。はい、反抗期、ないわけじゃないよ、
うん
うん、
なんだろうな。でも私もあんまり、なんて言うんだろうな、あんまり親がいなかったから、うん、そもそもの
話、あ、ある、それはある。
そう、うん、親がね、いつも働きに出てるとか、うん、それこそなんかと仕事してるとかだったから、うんうん、まあ家にいないわけだ、
うん、
まあ殻に閉じこもるだけだ、
うん、
で大体、喧嘩は口喧嘩、
わかる、
大声で喋る、
物は飛ばない、
物は飛ば
なかった、
うん、物は飛ばないね。まあ一回エレクトンの発表会のなんか合わせみたいなんてあるじゃないですか、
うんうんうん、
でその合わせの会場2つあって、どっちがどっちか分かんなくて、間違えた時に一回、あ、手出したいけどこれが虐待する母親の気持ちなのかみたいなことをお母さんが言った時は、なんかごめんなさいと思って、そんなので手出さない。
ああ、ペタイムさん、あ、ペタイムさんが、
俺が思ったわけじゃなくて、うん、お母さんがそう言った。
ペタイムさんが会場を間違えて、
そう、
お母さんが殴りてい気持ちはこれなんやと
で喋ったから、うん、そっかって。でその時一応俺は殴ってもいいよとは言った。別になんか気にしてなかった。でもまあ別に殴られなかったけど、あ、でもそんな気持ちなんだな、なんか悪いことしたなとは思ったね、うん、
あ、
結局その時特急で帰ってくる。
すごい。
あ、そうなんや。
時間なくって、その西と東分かんなくって、
うん、
で結局時間、あ、バスで帰るのすごい時間かかるから、
うん、
で次の電車特急だったからしょうがなく特急料金払って、すっげえもったいないことしたなと思うけど、
うん、
あとはでもね、なんか反抗期っていう親を責めたことはあんまないな。
そうね、
親を責めるという、自分責めて、あ、自分なんてこんな、あ、いなかったらよかったんだって頭叩きまくってたのは覚えてる。
あ、
すごい図だと思うよ。泣きながらさ、大声でさ、自分なんていなければよかったんだってずっと頭叩いてるの。
いや、分かるよ。
シュール、シュール、本当に。あ、今思い出したら笑えてくれる。
うちにこもるっていうのと、まあ、外に出るっていうのと、
そう
だね、そうやな、分かれるな。
あ、でも私も親に暴言っていうのはなかったかもしれない、
まあ、親に暴言というより、何、口が悪いのが私はデフォルトだったから、で で今もそうなんだけど、うん、ある種もうずっと反抗期でありずっと反抗期でない状態、うん、でもう相手も自分も諦めてるから、あの一生分かり合えないけど分かり合える存在だから、う
ん、ある種平和なんやね。
そう、ある種平和、うん、だからあの自分がちょっと暴言チックなこと吐いてもあのお母さんが肯定してしまうっていうそうだねって言っちゃう。
なるほど。
でお母さんに、うん、こうこうこうだよねあんたって言われても、うん、自覚してるから、うん、うん、そうだねって、うん、もうある種平和だし、うん、分かり合えてるっていうのはいいことかもしれない、う
ん、別の意味でちゃんと認め合ってるんだ。
そうだね
僕はなんかその例のそのだいぶ反抗期が続いて後はそんな感じになって、なんかお互いにこうこうこういうとこお前あるわって言われて、ああそっか確かにあるなって自覚できるようになってからはだいぶ反抗期とは言わんけど喧嘩も減ったし、
それが落ち着いてくる時期なんやろ
う
ね。
減ったっていうか、うん、あの喧嘩専用になったし、うん、お互いにすごい、まあ、喋っててもまあおっても楽になったかなっていう、うん、まあでもなんでそのきっかけになったんかなってやっぱ思ったら、その僕の場合ストレスをこううまいこと発散できる人間じゃなかったんで、うん、まあ、学校の先生に対しても僕はもう反抗期的なとこがあったから、すごい、まあ、
誰にでも反抗してたのかな、
誰にも反抗してた時期があったんで、そこのところですごいストレス溜まって、まあ、発散できてなかったっていうのがすごいやっぱ大きくて、それでなんかあの行動に出たんかなっていうのはすごく思うんで、まあだからどう小さい子っていうか今お子さんのお持ちの親御さんにはその子供がどう、そうどうなんやろストレスを解決するのかっていうのを、そのそういうきっかけでも何でもいいからストレスを発散する方法をこう埋め込むというわけじゃないけど、その子が発散できる場所を作ってあげてほしいなっていうのは思います。それが反抗期僕らみたいな過激な方になってかんのかなっていうのはちょっと、
まあ、でもなんだろう、ストレスのたまる一つの原因として、あの反抗、僕だけかもしれないけどストレスが逃げ場所がないっていうのもあるけど、反抗した後の罪悪感っていうのがあって、
うん、
なんかあやべえ、なんか反抗した時はカーってなってるからなんかもううわーって言っちゃうけど、反抗終わった後はあれ俺なんであんなこと言ったんやったっけみたいになってその罪悪感でもうなんかもう俺なんか生きてなくていいやーみたいな、もうパニック状態になって頭かきむしってて僕は。
あ、そうなんだ。あの、まあ、人によるんだろ、 そこは
枕にブワーって髪の毛あった時があったから
。怖いそれはそれでホラーだわ
本当にそれぐらい罪悪感っていうのは来るかな、うん、
というわけで皆さん、あの 親御さんはね、あのちゃんとね子供さんの話をあの最後まで聞いてあげてから、何か言うっていうことにしてください
はい、
はい、というわけで今回はここまで。
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また私たちと語り合ってみたい扉フレンズの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイゼルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイゼルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら、
さようなら。